2. 特集、みんなで考えよう、私たちの公共施設。私たちは生活の中で様々な公共施設を利用しています。その施設は年々老朽化しており、現状のまま使い続けるには今後修繕、大規模改修が必要となります。すべての公共施設を同規模で持ち続けることは困難な状況です。将来を見据えた公共サービスの提供に向け、施設の民間譲渡や統廃合も視野にそのあり方を見直していきます。質問。なぜ今公共施設を見直す必要があるのですか？答え。すべての公共施設を同規模で持ち続けることは困難です。市の公共施設の多くは合併前の旧五町村が整備した施設であり、同じ用途や目的の施設が多くあります。また、耐用年数に達する施設も多くあります。市が誕生するにあたり、旧五町村の事務の調整は図られましたが、公共施設の調整までは行われませんでした。このため、平成23年度から調査を行い、平成25年度に公共施設白書をまとめました。その結果、今後さらに少子高齢化、人口減少化、人口は平成52年で8万3000人を想定が進むことを背景に、すべての公共施設を同規模で持ち続けることは困難であることが明らかとなりました。その大きな理由の一つとして、財源の確保が挙げられます。仮に今ある施設について築30年で大規模改修、築60年で同じ床面積で建て替えるとすると、40年間で約1599億円、年平均約40億円となり、多額の資金が必要となります。この問題は本市に限らず、他の自治体においても抱えており、各自治体で施設再編の取り組みが行われています。国においてもインフラ長寿命化計画を策定するとともに、地方に対しても指針を示しています。限られた財源を有効に活用しながら公共サービスを維持していくために、計画的に公共施設のあり方を検討していく必要があります。質問。市の公共施設はどのくらいあるの？答え。旧町村時代に建設した施設が多く、用途が重なる施設があります。公共施設の数。市が保有する公共施設のほとんどは、合併前の旧五町村が産業振興や住民の福祉向上を目的として整備したものです。合併を経ていない人口規模が同程度の市と比べると、同じような機能を持つ施設を保有しています。宿泊施設、保健センターや農産物加工施設などを多く保有しているのも特徴の一つです。平成30年3月現在、市が保有する主な公共施設の表があります。施設名、施設数の順に読み上げます。小学校10、中学校7、給食センター4、教員住宅戸数75、美術館、博物館、資料館10、公民館5、図書館5、スポーツ施設14、高齢者福祉センター等4、高齢者デイサービスセンター5、障害者就労支援施設5、社会就労センター4、認定こども園、幼稚園を含む19、児童館9、保健センター5、宿泊施設8、農産物加工施設4、農産物直売所6、公営住宅戸数362。公共施設の老朽化。建設されてからの年数別に見ると、昭和40年代以降の建築で築31年から50年を経過する建物が全体の3分の1を占めています。平成25年公共施設白書による築年経過年数とその割合の表があります。10年以下 31%、11年から20年 17%、21年から30年 16%、31年から40年 21%、41年から50年 13%、51年から60年 2%、61年以上 0%。 今後10年ほどで更新時期を迎える施設が目立つようになり、建て替えをするのか、譲渡または廃止するのかなどの判断が必要となります。質問。市の財政ではすべての施設を維持できないの？答え。すべての施設を維持することは財政的に困難な状況です。安曇野市財政計画。平成30年度から平成36年度によると、歳出決算見込み額は平成27年度の412億8000万円をピークとし、平成36年度には357億1000万円に減少すると見込んでいます。平成27年度から平成36年度までの歳入歳出決算見込み額の推移のグラフが載っていますが、割愛します。このうち公共施設整備に関わる普通建設事業費と道路等のインフラ整備に関わる費用を含むについては、平成27年度以降一定の規模で推移した後、平成32年度を境に減少し、平成36年度には22億4000万円まで縮小する計画となっています。道路等インフラ整備にかかる費用を含む普通建設事業費等の推移の表があります。維持補修費、平成29年度見込み、6064万円、平成30年度見込み、1億2082万円、平成31年度見込み、3億1203万円、平成32年度見込み、3億865万円、その後、平成36年度見込み、3億6947万円。普通建設事業費等、平成29年度見込み、59億7783万円。平成30年度見込み、53億4912万円。平成31年度見込み、67億5090万円。平成32年度見込み、81億2101万円。その後、平成36年度見込み、22億4310万円。合計の推移、平成29年度見込み、60億3847万円。平成30年度見込み、54億6994万円。平成31年度見込み、70億6293万円。平成32年度見込み、84億2966万円。その後、平成36年度見込み、26億1257万円。これは、公共施設の整備に活用している合併特例事業債の活用期限が平成32年度までであり、それまでの間にハードからソフトへの将来を見据え、大型の施設整備事業を集中的に取り組んでいることが主な要因です。また、歳入面においても、普通交付税の算定の特例である合併算定替えの措置が、合併後10年間の特例期間の後、平成28年度からの5年間で段階的に縮小していく見込みとなっています。少子高齢化、人口減少化を迎えることから、限られた財源を有効に活用し、公共サービスを維持するためにも、公共施設の在り方を見直すことが急務となっています。合併算定外とは、合併前の町村が存在するものとして、それぞれ個別に算定した額の総額を交付する措置のことです。ここまでをまとめると、公共施設の現状は、1、築31から50年を超える施設が3分の1を占める。2、合併により同じ用途の施設を複数保有している。3、少子高齢化、人口減少化が進み、ニーズの変化に対応が遅れている。となります。質問。公共施設をどう見直していくのですか？答え。インフラ施設を除く271施設を検証し、保有面積の約 33% 減少を検討しています。市では公共施設の見直しを次の経過を経て進めてきました。公共施設再配置計画基本方針平成27年2月策定。公共施設再配置計画基本方針で対象とした施設は271施設で、次の条件1、 2によって検証を行い、加えて3の施設の設置目的から方針を策定しました。1、施設・事業の性質。誰が実施主体でやるべきか、実施しない場合の影響、今やる必要があるか、等の視点で事業をチェックし、最終的に市がやるべき事業であるか、検証を行う。妥当性に着目し、公共施設が持つ性質である選択性と市場性から検証を行い、4つに区分しました。区分 A、義務的なもの、必需的、非市場的、施設の性質。法律等により、施設設置が義務付けられ、ほとんどの市民に対してサービスを提供する必需的な施設であり、民間ではサービスの提供がされにくい非市場的な施設。小中学校、図書館、防災、水防倉庫、行政庁舎。区分 B、準義務的なもの、選択的、非市場的。生活や余暇をより快適で潤いのあるものにするために、特定の市民に利益を供与する、選択的な施設であるが、民間ではサービスの提供がされにくい、非市場的な施設。体育施設。美術館、資料館、集会施設、社会福祉施設の一部。区分 B アポストロフィー、準義務的なもの、必需的、市場的。多くの市民にサービスを提供する必需的な施設であるが、民間でもサービスの提供がされており、代替えの民営施設が存在する市場的な施設。市営住宅、私立保育所、社会福祉施設の一部。区分 C、サービス目的、民間代替え可能なもの、選択的、市場的。特定の市民に利益を供与する選択的な施設で、民間でもサービスが提供される市場性が高い施設。宿泊施設、キャンプ場、農産物加工施設。各施設の検証図が載っていますが、割愛します。2、施設の老朽度と利用度。施設の躯体余命評価と施設利用度評価から、施設利用方針並びに建物方針について検証を行いました。3、コミュニティ施設、多利用・未利用施設。地域のコミュニティ施設等利用者が限定される施設については、関係団体と移管を含めて協議するものとしました。建設当時の役割をすでに終了した施設については、他の施設への用途変更を行うなど、有効活用の検討を行い、9、堀金公民館など、有効活用が図られないと判断した施設については、関連団体や民間企業への退付または売却などの措置、9、推しの教員住宅など、を講じるものとしました。公共施設再配置計画、平成28年6月策定。公共施設再配置計画基本方針に沿って次の条件を補い、再配置計画をまとめました。この計画では、保有面積の約 32.9% 減少させることを検討しています。主な用途区分別の見直しの抜粋の表があります。用途区分、保有面積の増減率の順に読み上げます。小学校 19.5% 減、中学校 19.6% 減、学校給食センター 11.7% 減、スポーツ施設 9.6% 減、その他の障害学習施設 49.7% 減、人権教育集会所 64.0% 減、観光施設 81.7% 減、宿泊施設、保有しない。コミュニティ施設、指定管理、保有しない。コミュニティ施設、区等管理、保有しない。農業体験施設、保有しない。合計 32.9% 減。1、公共施設が持つ性質である選択性と市場性から各施設の検証を行い、サービス目的、民間代替可能なものとされた施設は、今後保有しないものとしました。2、昭和60年度と平成26年度の 児童生徒数を比較すると 25% 減少していることから、この減少率を参考に小中学校保有面積を現状の約2割減としました。公共施設再配置計画10年計画案、平成29年3月公表。再配置計画の目標を達成するためには、各施設の施設経営方針を検討し、方針に沿って進める必要があります。そのため、今後10年間に検討が必要な施設について一覧表を作成しました。公共施設再配置計画10年計画案で譲渡または廃止を検討している施設、平成29年3月公表。平成29年度中に廃止をした施設は除きます。所管部署、施設名の順に読み上げます。総務部、旧赤科法務局、旧豊科社会就労センター上川手分譲、消防団第11分団第3部詰所耳塚、消防団第12分団第3部詰所白金藩、財政部、明石屋館、大門公民館、富田公民館、原公民館、荻原地区公民館、推しの集会施設、旧矢野沢文教場、旧福祉住宅、白夜町、柏原、第二倉庫、上堀、旧柏原教職員住宅、市民生活部、有明会館、西穂高会館、離れ山会館、福祉部、豊品デイサービスセンター、旧豊品生きがいデイサービスセンター、農林部、ファインビュー室山、ホリデーユー四季の里、コテージ四季の里、長峰山森林体験交流センター天平の森、須佐戸キャンプ場、爪田沢小屋、常年憩いの広場、穂高農村景観活用交流施設、矢原農村公園、穂高古間屋農村集落多目的共同利用施設、古間屋会館、三里総合営農センター中ヶ谷、南小村林業研修センター、小田谷交流センター、商工観光部、長峰荘、穂高勤労者福祉センター、まちづくり会館成合、都市建設部、アルプス団地、水防倉庫、海梅、教育部、穂高プール、豊品南社会体育館、豊品武道館、剣道場、豊品町通り人権教育集会所、豊品開放館、穂高人権教育集会所、堀金人権教育集会所、旧三里民族資料館、飯沼飛行士記念館、臼井よしみ文学館、下永尾教職員住宅、上原北教職員住宅、校長住宅。公共施設見直しの詳細は、公共施設白書、公共施設再配置計画などに掲載しています。質問、削減しない場合、どのようなことが想定されますか？答え、安全確保ができない施設は使用不可となり、維持費だけがかかることになります。施設は市民の皆様に安全に利用していただくことが前提です。今後予算規模が縮小する中で、限られた財源に優先順位をつけて配分していかなければなりません。その結果、安全が確保できない施設は利用できなくなり、維持費だけが重くのしかかってきます。定額な使用料で身近にある施設を利用できることは好ましいことです。しかし、その施設を維持するために、施設利用者からの使用料と市民の皆様の税金が充てられています。施設は存在するだけで費用がかかります。早めに見直しをすることにより、将来の財政運営に支障をきたさないための対策を立て、保有すべき施設の維持管理費を確保することができます。質問、今後、個別施設の見直しについてどのように進めていきますか？答え、施設を所管する部署を中心に市民の皆様と対話を重ね、検討を進めます。 平成27年2月に策定した公共施設再配置計画基本方針に基づく公共施設再配置計画では、施設の用途区分ごとに延べ床面積の圧縮率を示しました。現在それぞれの施設を管理する部署でこの計画に沿った検討を進めています。またその検討と同時に市民の皆様の協力をいただきながら、施設の集約と複合多機能化を進め、コストを削減しつつどのように維持していくかを検討する必要があります。今回の特集では、限られた財源を有効に活用し、市民が将来も継続的に公共サービスを利用できるようにしなければならないことなど、この問題のいわば総論について説明しました。今後、各施設の検討といった各論を考えていくことになります。できるだけ将来の負担を抑えたいという方針をご理解いただき、皆様と共に検討を進めてまいります。問い合わせ先、個別施設に関すること、各施設の所管部、計画に関すること、総務課行政管理係、電話 71-2408、ファックス 71-5155。関係する計画は、総務課行政管理係窓口でご覧いただくか、市ホームページからダウンロードできます。また、出前講座をご依頼いただければ、再配置計画について、地域の集会などで説明させていただきます。安曇野市長、宮沢宗弘より、未来のため、公共施設のあり方を共に考えましょう。安曇野市の公共施設は、合併前に整備をされた施設が多く、その多くが経年とともに、大量更新の時期を迎えることとなります。しかし、試算では、すべての施設を現行のまま維持することは、財政的にも困難であると考えられます。そのため、各部署において、公共施設再配置計画に沿った施設の検討を進めています。公共サービスを行うために、建設された施設の中には、時代とともに必要性が薄れてきたものもあります。このような施設を見直し、機能を他の施設に統合することで、より少ない負担でより効果的な施設の運営を行うことが可能となります。施設の縮減は市民の皆様の理解と協力が欠かせないことから、ぜひ皆様にも、現在だけでなく、未来の市民が必要な施設を安全に利用するために、また、子や孫の世代に大きな負担をかけないために、今、私たちができること、といった視点を持っていただき、公共施設のあり方を一緒に考えていただければと思います。